Agora.
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ、この番組は大阪市港区にありますスタジオ実行アークよりお届けしております。皆さんこんにちは。3月になりました。本日は3月3日の火曜日でございます。いよいよ年度末最終の、プログラムになりますけども、どうぞ、3月も1ヶ月間よろしくお願いいたします。毎週火曜日はですね、このスタジオ実行アークにて行われています、アートと社会をつなぐトークイベントアークトークコンピレーションの模様をお届けしております。公開収録の形で行われているこのトークイベントなんですけども、本当に、アートに限らず、とにかくいろんな、分野でですね、面白い活動をされている方をお呼びしております。メディア系の方とか福祉系の方とか環境とか医療とか食とか脳とか、教育関係の方とか本当にいろんな分野の、ね、方に来ていただいているわけなんですけども、今回のテーマはですね、23回目迎えまして、文化発信メディアとしての図書館の役割、奈良の事例からというテーマで参ります。別に23回目とこのテーマが関係あるというわけではないんですけども、ある意味ではチッコワークがやっているアートの情報発信というところと非常に近い、活動をされている、場所なんですね。今回ご紹介する、場所はですね、場所というか、この取り組みはですね、奈良県立図書情報館という施設の取り組みです。この場所の企画広報担当者の犬井総一郎さんにお越しいただき、奈良県立図書情報館のですね、さまざまな文化発信の、活動についてお話を伺います。本当にここね、すごく変わってます。まず、立ち上げからも、はだいぶ時間経ってるんですけども、開館してまだ3年ほどなんですけども、図書館の中で一体何やってんねんとほど、地場産業とのコラボレーションによるファッションショーとか現代美術展とか市民参加型の演劇祭とか、あと仕事について、ひたすらこう考えるいろんなタイプの仕事をされている、それこそアークトークコンピレーションと似てると思いますけど、もっとそれの豪華版といいますか、豪華というのは人がというよりはもう予算とかいろいろね、もっとなんかこうでっかく、されている企画で、仕事について考える3日間というトークイベントも先日開催されて、地元のホテルとタイアップをしてですね、ホテルでもそのまま宿泊して考えようみたいな企画を組んだりとかですね、さまざまなユニークな企画を組んでいる図書館です。つまり本を借りるというだけではない役割を持った、自らがその場で勉強して情報を発信する、情報を編集して発信するところまでを含めて考えられたこの図書情報館の取り組みについて4回に分けて、配信していきたいと思います。そのうちの、第1回目30分ほどの公開収録の内容をお聞きください。それではどうぞ。
犬井です。奈良県の犬井です。よろしくお願いいたします。まず自己紹介ということなんですけれども、事前のチラシの中にも一応経歴を載せておりましたけれども、1999年に教育委員会、奈良県の教育委員会に配属をされまして、で、当初何をするか全然分からなかったんですけれども、この都市情報館の、建設準備をやれということで6年間、2005年の11月に開館しましたので、6年間、準備をやっておりました。で、開館してからは主に今日お話するような企画とか、それから広報の担当をしておりまして、現在に至っているということです。で、もともと、私自身も特にその図書館の司書であったりするものではないですので、逆に、今日お話することの中で、それが幸いしているのかなというふうに思うのは、やはり、その決まったこう職業のなんかこう枠組みみたいなものからは少し遠かったというのが、むしろ逆に良かったのかなというふうに思っています。今年開館して3年なんですけれども、ようやく館の日常みたいなものも 少しずつ出てきたかなという、やっぱり当初その奈良にこういう施設がありますよということを知っていただく必要もあって、木をてらったようなイベントもたくさんありましたので、まあ、今日はそれもご紹介したいなと思ってるんですけれども、まあ、そんな感じで、
はいはい、あ、ちなみに、今日のまあテーマ文化発信メディアとしての図書館の役割ということで、はい、書かせていただけるんですけども、まずこの奈良県立図書情報館に行ったことがあるという方どれぐらいおられますか？
大きく結構ありますね。
予想よりも3分の2以上かっていう、さんぐらい、ありがとうございます、はい、すいません、もう一つ質問なんですけど、今日のこの、ぬいさんのお話いただくこのイベントの情報って、むしろどこで それ自体もこういうこの図書情報館でお知りになったとかいうことが多いんですよ。そういう方っておられますか？ここでされてるイベントで知ったみたいな方っておられます？そういうわけではない。なるほど、ありがとうございます。ちょっとまたアンケートの皆さん協力していただいてどこで教師になったのか後ほど教えていただきたいと思います。はい、すみません。
はい、はい、じゃあ
そうですね、まあ、早速いろいろと、はい、はい、話していただきたいと思います。どうですか？
はい、では
皆さん
よろしくお願いします、は
い、いいですか？
です、
じゃあ、はい、お願いします。
はい、はい、まあ非常に立派な題名がついてるのでちょっと困ってる
ん
です
けど、ビデオ位置が消えません
まあ最初からいきましょうか。で、まあこの6年以上、もう多分できるまで10年ぐらいかかっている館なんですけれども、まあ既存の、まあ、図書館を作っても仕方がないじゃないかというのが常にこう準備の段階からあったわけで、まあ、新たな図書館像ということでですね、まあ整備基本構想の中には、情報を共有する図書館とか、それから知的交流の舞台としての図書館とか、それから、進化する図書館とかというふうな、まあ、キーワードで何が一体この施設でできるのかというようなことを、まあ、考えてまいりました。で、基本計画の中でも、知の再生産の場でありたいという、これは、多様な情報メディアを統括的に利用できるという言葉で表現をしているんですけれども、統括的というのは、要は例えば、まあ、図書館施設ですので本はあるけれども、一方でインターネットもできる、あるいは情報の編集ができる。だからそのメディアによってこういちいちこう使い分けをする必要がないような、まあ、施設でありたいなと。ですのでもうほとんどの方お見えになっているということですので、知っていただいていると思うんですけども、当館は例えばUSB メモリーを持って来ていただいて、で自分で仕事をしていただくこともできますし、それからもちろん閲覧のみの図書館が多い中で、まあ、インターネットは、まあ、事実上使い放題ということですね。でこれは実際に開館前にすごく議論をしました。まあけれどもやっぱり我々がターゲットにしているその利用者っていうのが実は大人の図書館があってもいいじゃないかと、それから具体的に言うとやっぱりこうアッパーミドルぐらいまでのこの20代から50代ぐらいまでの層にたくさん来てほしいなという気持ちがやっぱりありました。で、おかげさまで、東京を見ても一番利用が多いのは実は20代です。それからその次は30代ですね。それから40代、この辺りでもうほとんど4割から5割、もうちょっといくかもしれないですね、の利用者ということですね。で、図書館には必ずある児童室が当館にはありません。これもすごく議論がありましたけれども、絵本を借りようとすると端末で検索しないと外には並んでませんので、
はい、
まあでもそういう施設が一つぐらいあってもいいじゃないかということで、それから誰もがまあ情報を想像とか発信ができる。でこれはちょっと今日は施設紹介はまああんまりきちっとはできないんですけれども、例えばオーサリングルームとか、それからアトリエというところがありまして、動画とか、静止画の編集をすることができます。だから例えば観光でおいでいただいてうちに来てもらったら、自分のブログに編集をしてパッとこうアップして書いていただけると、 思い出になる前に思いを伝えていただけるというようなですね、ことも可能だと
思い出になる前にいいですその言葉話
してみ
まし
ょ
うメモします
で利用者の情報活用をサポートできる、まあ、職員を揃えましょうとあんまり揃ってないですけども、まあ、とりあえず、まあ、そういうことには対応、まあ、一応できるかなとで、いろんな編集作業自分のしたいことをやれるような、まあ、そういう環境は作りたいということで例えば、B 前までこう印刷できるプリンターとかですねでこれは例えば居酒屋さんが室内にこう貼るこうメニューをすりに来たりですね、はいはいはい、で、10枚はいらないけども自分のギャラリーのそのポスターを2枚ぐらい欲しいなっていう人が使いに来たりですねあるいは紙を持ち込んできて自分の写真展を開くためのやつをプリントアウトしに来られたり某政党がなんかすりに来たりですねよく街頭でよく誰々来たるってありますよね、はいうん、あれをすりに来たはったことがありましたね、まあとりあえずそういうこともできるそれからデジタルスタジオというのがあってここでもまあ再音とか再録とかそういうこともすることができるそれから写真撮影はもちろんできる、ここは奈良 の川瀬直美さんの映画作りでは必ず使っておられる施設ですねアフレコをしたりですねはいそんなこともこの前グランプリを取ったもがりの森なんかではフルに活用されてました
しょっちゅう来られるんです
ね、はい、
チームが、
はい、で映画の時は走行火器はうちでやっておられたと思いますはい、それからスタッフミーティングなんかもされてましたですね、うちの会館のスローガンがアイデアを形にするとか思いを形にするというスローガンというかキャッチフレーズだったんですけれども、まあ、もしかしたら川瀬さんなんか一番そういう意味ではそういうキャッチフレーズ通りの、活動をしていただいてたかなと、思います。実は今のは新作ありますよね。
はい、
七夜町、あれのなんかあれもアフレコやったかな、長谷川京子さんがうちに来られてましたで僕は実は知らなかったもんで、付き人の人が長谷川京子さんだと思っててですね、いまだにどんな顔か知らない
知ってるのと知らないので会う価値全然変わるん
ですよね。そうですね、そうですね、まあ、そんなこともあったぐらいですね。で、まあ、そんな施設ということでなんとか今まで3年間来たわけですけれども、ここからがまあ今日の本題になると思いますが、まあ、そういったことの中で今までの図書館がどちらかというとこう雑多にこう資料を揃えてきてそして利用者来る方がこんな目的でこう利用しに来ますよといったことに対してサービスをするという図書館これはあまりにももったいないというのが我々の一番大きなポイントになる部分でした。ということはどういうことかといいますともっと掘り起こしてもいいじゃないかと、逆にその、まあ、営業とは言いませんけれどももっといろんな利用というものをいろんな切り口で利用されるそういう仕組みを仕掛けっていうものを、まあ、我々の方からこう出していくべきではないのかというそうでないと実は総事業費がこの間は115億円かかってるんですけれどもせっかくそれだけのお金をかけた施設をですねいろんな人にこう使い倒していただきたいというのが一番我々の大きなあれでもありました。だから私がやってる仕事っていうのはそういう外向きにですねいろんなものをこう掘り起こしてくるみたいなところが実はあるのかなというふうに思います。で昨年度実はこのトリビュートトゥー光明というファッションショーをまあ図書館でやったんです。非常に気をてらったあれなんですけれども NHK が取材してくれましたのでその時の映像をちょっと見てい
ただ
き
ます。
はい、
ありがとうございました。こういう企画とかねテーマ設定とかっていうのは当然情報館からお願いするんですか、それとも持ち込み企画なんですか。
これはね、あの先出てたあの海坊主みたいな人と
海坊主
それから、朝日新聞
館長の
あたりが持ってきた話ですね。でただそれに尾ひれをこうつけたりするのがまあ僕の役割ですね。
あの公募されたっていうのは、はい、あれはなんでなんですか。奈良県のにお住まいの方公募されたんですか。
いえ、あの大阪とかの人もいましたよ、はい、お金がなかったとい
やなんか最初に見た時にあんまモデルっぽい人おらんなっていうふうに思ってすごい公募って言われてすごい腑に落ちたんですけど
あの中に
そうなんや
朝日新聞の女性記者も混じって
ありがとうございます。まずちょっといきなり一番奇抜なタイプのやつをですね、ご紹介いただきますので、はい、じゃあ引き続きよろしくお願いします。
でこの話はもう一回あの最後に戻りますんで、はいはい、まあ、とりあえずまあこんな気をてらったことも してますよということなんですが、まあ基本的にあのうちの館の大きなキーワードの一つが連携をするという、つながっていくということなんですけれども、その例をちょっとざっと、まあ、あんまり時間もないですので、はい見ていきますが、例えば、この風と競う海からの愛写真展というのは、これはあの地元の印刷会社のミストグラフという、まあ、技法を紹介するというあのそういうものでした、愛知博にも出しておられたそうなんですけれども、マストなんかちょっと釣っていただいたりまして、はいはい、それから、この創業114年ベンチャー企業の挑戦というのは、これは地元の造り酒屋がお酒だけじゃなくて、その付随した新商品を開発したのを紹介したものですね、実はお酒も売ったというちょっと困ったことがあったんですけど、ね、それから、三重県の亀山市に負けてしまいましたけれども、あの、やはりシャープは奈良にも、3つあの工場がありまして、一度うちで商品展示会をやってみませんかと言ったら、向こうがですね、じゃあやりましょうということになりまして、3日間なんですけれども、交流ホールというホールを使って、やりました、うん、で実際業者さんもたくさんおいでいただいたんですけれども、一般の方がこういうその業者さん対象の企画展、あのこういう商品展示会に入ることはあんまりないんですけれども、2日間はあの太陽光発電と液晶ディスプレイの、事業副本部長さんに来ていただいて、セミナーを開催したりしました。一般の方も結構聞いておられましたんでね。で、あ、奈良でこんなすごいことを実はすごいものを作ってるんだというようなことも実際分かっていただけたんじゃないかなと思っています。で、先ほどのファッションショーに連動させてですね、奈良の新しいデザインというものをちょっと一堂に集めてみようという展示をやりました。右と左上、向かって左上はあの先ほどのあのオーガニックコットンを使った商品であったり、でその下はですね、実は川に見えるかもしれませんが、これは木を使ってます。吉野杉を使って、
川ですね、ちょっと小さいですけど、うん、ね、
これ全部あの川と吉野杉を使った新しい、まあ、商品ですね。でその右上の方はあのこれもやっぱり吉野のヒノキとか杉を使った、まあ、照明器具ですね。それから一番下が奈良は実はあの、もう今ほとんど使われていませんけども、茅をですねあの作る工場の多い町だったんですが、その茅生地をこう新しい和の製品にこう作り変えて発信しようとしている企業がありまして、まあ、そんなあの企画展をやったりしました。それからもう一つ、当館の連携先として外国機関との連携というのがあります。でこれは、後ろにもポスター貼っていただいてるんですけれども、
国デザインのポスターがちょうどもうすぐ始まる、
昨年までは実は日本とドイツの美しい本店だったんですけれども、そこへ、フランスとかスイスとかオランダとかそういった国々の美しい本も加えて、今年は世界のブックデザイン展というのをやる予定にしています。
皆さんの資料 の挟んで
チラシが入っていると思います。お隣の人ともしかしたら色が違うかもしれませんね。
かなり高い確率で違うんじゃないですかね。
今回は8カ国というか7カ国と世界で最も美しい本ということで色を8枚にしました、はい、
この界隈ではすげえ色違うって感じでしたしかし私にどうしたんやろこれって
で、まあ、それに続いて今年もやりますが西洋人の日本館というこれはあの在日のドイツの研究団体とタイアップして今年3回目になりますが、前回はシーボルトの図書コレクションということで、まあご紹介をしました。それからですね、これもまあどっちかというと気をてらった方の企画展になりますが、あのベルサイユのバラの時代展ということでですね、これはあのこのファッションショーの前の年にやったんですけれど もうベルサイユやったらまあ宝塚やろうということであの宝塚から衣装借りてきてですね本題は何だったかというと、まあ、あのベルサイユのバラの、まあ、池田理代子さんとか、それからアンナ・ジュンさんというのはご存じの方もあるかもしれませんが、元トップスターですよね、のトークショーをやったり
行けはったんですか、
はい
すごいです、はい、
まあ実はあのフランス日仏協会の方ともまあタイアップをしてという展示でしたが、ちょっと奇抜な方ばっかりがちょっと目立ってしまった嫌いがあります。それから、その次あの先ほど予告に出てましたイタリアンタイルのクリスマス展というのは、これはあのイタリアのイタリア貿易振興会さんとちょっとつながってですね、それでまあ神戸でこうイタリアンタイルを作っておられるわけではないんですが、まあ、神戸でお店を持っておられる方とまあ連携をして、イタリアのタイルというものをご紹介をする展示をやりました。でついでだからまあクリスマスでコンサートもやってしまえということで、はい、コンサートもやりました。あのこれは、2回やったんです。1部と2部と2回やったんですけれども、もちろん開館時間中にやりました。で、当初どうかなって言ってたんですけども、開館時間中に音を鳴らしても意外と皆さん抵抗がないことがよく分かって、
もうだから勉強しに来たり本読んでる人はどっか聞こえてるなぐらい、
ね、はいはい、そんな感じ、そうですね、一番最初にここで音楽を鳴らしたのは亡くなった河合文化庁長官でしたね。
ああ、そうなんですか。
彼はあのフルートを吹くのが趣味で、
ここで演奏されたの、
はい、河
合さん
は、はい、7つの子が18番だそうです
すごい長官、
なんでか分かります。かわいいかわいいとカラスは鳴くのですよね。はい。それから、もう一つの柱としてやっぱりこう奈良の施設ですから奈良のことを知ってもらうということで、まあ、先ほどちょっと話をしました川瀬さんの展示とかですね、実は川瀬さんの過去のフィルムとか資料が全部うちにあります。あのご寄贈いただいたので、それを少しずつ、まあ、皆さんに見ていただいている。それからあのもがりの森であのグランプリをお取りになったので帰国第一声をうちで記者会見をさせていただきました。はい、
すごいですね。
それから、読売新聞の大阪本社とタイアップして、2010年まで、読者の旅というイベントをやらせていただいています。この時はこれは平野健一郎さんですかね、昨年でした、一昨年ですね、ごめんなさい、はい、津島優子さんから始まって平野健一郎、それから、辻原昇さんという方が今日も来ていただいて、今年はちょっとまだ未定なんですけれども、それから、一番下の淡月三郎さんというのはこれはあの、忘れ去られた日本画家ということで、もう一度ちょっとこう引っ張り出してこようというので見つけてきてですね、で展示会をやって息子さんはね、あの老血染めの作家なんですけど、あのすごい有名な歌手のこう舞台衣装とかやってはる人なんですけども、お父さんのことが またこうやって話題になって嬉しかったとおっしゃってました。
再発見されて
る、ね、まあそうですね、はい、それからまあ行政機関等との連携事業あんま面白くないんですけれども、まあ、あのとりあえず、まあできるだけ面白くなるように やりましょうということで、まあ、限界もあるんですけれども、
で行列に結構、
はい、これはね、男女共同参画太田と書いてますが、これ東京の大田区と NPO と連携してやった事業ですね。
実際行列できたんですか？
っていうかもう満員でした。
おじいちゃんおばあちゃんも多分いっぱい、
は
い、
おじいちゃんおばあちゃんでも
これはでもね、あの有料ですよ。でも僕はよく分かったのは、こういう講座で無料の講座って意外とね皆さん来ないんですね。なんでかっていうと、いい加減かもしれへんって思ってしまわれるみたいで、有料だから来るっていうようなこともあるのを初めて発見しました。でこれの前に、前の年にもやってるんですが、その時は3日間で9600円かな、それでも満員になりました、はい、
すごいですね、
はい、それからこれはあの図書修理マイスター、これも NPO とあのやってるんですけれども、実は修理マイスターというそういう資格、別に何か認可されているものではないんですけれども、を与えて何かこう図書館でも本こう修理してもらったり。
あ、本の修理。
そうそうそうそう、これすごく人気があります、うん、はい、これも奈良にある NPO とやってます。
実際こういうその図書を修理するお仕事があるんですか？
あります。
へ、
はい、
でそれを要請して実際そういう、まあうん、
あの昔の古い本を修復するっていうのはやっぱりそういう、 こう職人さんみたいな人がおられるんですが、うん、こう普通の我々が普段使っているような本は傷みますよね、うん、でそれを修理しようというのは大きな
問題ですからね。そういう意味では、
まあ、それ以外にまあ行政機関ですので奈良のうまいもの店とか、まあ、そんなのもやってますけど、はい、まあ、どうでもいいですわ、はい、行きましょう、はい、で、あのそれともう一つなんですけども、実はそのこれはまあ私の個人的な考え方の一つでもあるんですけれども、その図書館というのはその非常に敷居の低い施設だということで、我々こう社会生活をこう送っている中でいろんな課題があるわけですね、個人個人によって。でそれをサポートしようなんていうおこがましいことは思わないんですけれども、なんか糸口を提供することができるんじゃないかと。例えばその、仕事がなくなったらハローワークに行くとか、病気になったら病院に行くとか、専門機関はあるにしても、なんかそこへ行くまでもないところで我々ができることはないかという、まあ、ニッチみたいな話なんでしょうけれども、でそれがその図書館という施設でできるのが、やっぱりその敷居が低いという、誰もがこう普通にこうサンダル履きで入ってこれるという、そういう施設でもある。で一方でその本を揃えるということで多様な情報が集まるところ、あるいはまあ出会える場と言ってもいいと思うんですね。それからその人情報がまあ交差とか交流をする、コンサートに来たら人がこう集まってくるとか、だからまあ帰りにちょっと本でも読んで帰ろうかとかですね、展示を見て帰ろうかとかっていう、そういう意味でその場所としてその情報発信活動をいう意味にするような要素がまあこういう施設にあるんじゃないかなっていうふうに思ったんですね。でその全然こう関係のないものが結びつく、情報とか人が結びついて新たなまあ発信というものを生む可能性がある、それは大事にその専門性にとらわれないということがあるんじゃないかなっていうふうに思いました。でこの正月明けの3日間、自分の仕事を考える3日間というのをまあやらせていただいたんですけれども、これはあの開館以来4回目になるんですが、今回が一番大きなものでした。あの、開館の年は今大阪大学の総長の鷲田さんに来ていただいたり、それから2回目は、奈良のくるみの木というカフェを主催されている石村由紀子さんという方に来てもらったり、それから、昨年度は大阪21世紀協会の山野さんに来ていただいたり、でアンカーをずっと西村義明さんという方に、まあ、勤めていただいたんですけども、実はこのイベントも、ちょうど、まあ、まだ 開館前だったと思うんですけども、仕事帰りにちょっと本屋をブラッと入った時に目についたんですね、この本が。で、僕はそもそもこういう本を読まない人間だったので、一回戻したんですけども、ちょっとあんまり気になるもんで、まあまあ買うだけ買って帰ろうかと思って、まあ、読んだらですね、ちょうど僕はその今こういうことを考えてた、その開館したらこんなイベントができるなっていうふうにこう考えてたもんで、でもう後ろ見たらあのアドレスも書いてあるし、すぐにメールを送ったらですね、まあじゃあやりましょうっていう話になって、で始まったイベントなんです。で最初はあの1回目が終わった後、来年もよろしくってメールを送ったら、僕がその東京から奈良に来てこういうイベントをやる意味があるのかというふうにこう返ってきたんですけれども、まあそう言わずにもう一回やりましょうっていう話でですねで、その先ほど言いましたその石村由紀子さんという方とトークセッションをしていただいたときに、彼は目覚めてくれたわけですね。あ、奈良にもこういう人がいてるという、はい、でそこから態度がこうちょっとこう変わりまして、うん、奈良でまあ年に1回ぐらいやってもいいよねっていう、まあ、そんなことで、ほんならまあもうたらたらあの半日でやるのもあれやから3日間ぶっ通してやりませんかと向こうからまあちょっと提案を受けて、
じゃ
あ
大胆な提案をよく受けましたね、まあ、3日間ぶっ通してすごいですよね、
最初彼の草案を見たときはびっくりしましたね、9時半から7時誰が聞くんやろうなと
ちなみにその、自分の仕事を考える3日間のイベントに行かれた方っておられますか？
あ、結構おられますよね、
1日間とも来てるって方もおられるんですよね、なんかね、うん、
おられる、
わ、すごいすごいな、すごいですね、
もういっぱいいっぱいですね、
ですよね、パンパンですよね、
まあでも実は東京の NPO さん2組かな、うん、ツアー組んで来られたりですね、
もう泊まりがけでね、
はい、でそれを奈良の NPO センターが現地で お手伝いをされたりですね、うん、面白かったですね、うん、で実はそこまでやらんでもいいんちゃうかと言われましたけれども、あの近くにホテル日光奈良というホテルがあるんですけども、そこで宿泊プランを組んでもらったんですね。で、その宿泊プランを利用すると3日間投資券がついてきますよという、
ホテルに泊まっても仕事について考えるみたいな、
そう
そうどれも考えるみたいな、自粛やな完全に、うん、
でもね、27人ぐらい泊まっておられ
ご利用、
あの宿泊、
宿泊で、
で3連泊が4人、2連泊が7、8人あったそうです、はい、あのちょうど正月明けてホテルは閑散期なんで喜んで入りました、はい、宿泊ゼロっていうプランもあるんだそうで、はい、そういう意味では、で、この前ちょっとホテルに挨拶というか違う打ち合わせで行ったんですけども、他のホテルに声をかけてないでしょうねと、あの五寸釘を打たれてきました
じっとやってくれた
実はね、うちの館長が勧めるにあの本をね、ここへ提供してるんです、うん、
はいはいはい、
はい、で、あの宿泊客はあの部屋でこうリストを見てですね、自由に借りることができるんですね、うん、そんなことも、まあ、ホテルとはやってます、
はい、あ、それは面白いですね、はい、
まあ、館長はちょっと歴史地理学の専門家の方なんで、学者さんなんで、でそういう方のそういう、まあ、知識みたいなものを利用しない手もないので、千田実っていうんですけども、千田実が勧める20冊とかっつってですね、でこう客室にこう置いてもらってるんですね、はい、まあ、奈良に関係のある歴史の本とかですね、こうさりげなく歴史の本が入ってたりするんですけど、はい、まあ、あのそういう中で実はあの今糸口の提供という話に戻るんですけども、例えばそういう専門機関に行ってもできないことはうちでやったらいいと、うんうん、この自分の仕事なんかまさしくそういうコンセプトで作りました。だからあの普段友達同士、まあせいぜい友達同士で議論してることをもっといろんな人と議論した時にどんなことになるのかなという、うん、